前回のあらすじ。ひょんなことから鬼が見えるようになってしまったネクラで間抜けな私白雪ハイネは、鬼を払い退治するお仕事仏滅屋をやることとなった。仏滅屋歴の長い甲賀さんや蓮華さんに支えられつつも、なんとか初めての仏滅屋としての仕事をこなす。そして初仕事が終わり、ちょっと落ち込んでるっぽい甲賀さんに、少しでもいいから力になれないかなと思って声をかけてみたんだけど、
次の休日デートをするから付き合えと言ってる。
はい。うむを言わせない圧力ある言葉に私は何も言えなかった。というか甲賀さん、デートの意味絶対に分かってないですよね。ボイスドラマ仏滅屋のパートナー第3話、鬼娘と情報屋。結局あの後そのまま押し切られる形で休日デートが決定してしまった。一応話を濁す形で甲賀さんと一緒に出かけるから勉強会はまた今度にしてもらうよう蓮華さんにお願いをしに行ってみた。最初は猛反対されると覚悟していたんだけど。
あら、それならいいわよ。
え、いいんですか？
なーに？甲賀との約束を破ってまで勉強したい？
え、いえ、その…てっきり蓮華さんが怒るんじゃないかと思ってて。
別に私もそこまでスパルタじゃないわよ。それに、確かに甲賀の言う通り、あのバカ鬼の仏滅における一番の功労者は何と言ってもあなただものね。
そんな、私本当に何もしてないですよ。
そうでもないぞ、ハイニ。君は私を封じるとき無意識に仏滅の力を込めていた。だからこそ私の中で暴走していた悪しき感情が無産し、今のような穏やかな気持ちを取り戻せているのだ。これが甲賀か蓮華のどちらかであれば、おそらく私はこのカラスの姿になる前に普通に仏滅されていたかもしれん。
でもそれって仏滅屋としては不十分ってことじゃないですか？
そうね。でもハイネはそれでいいのよ。そのおかげでこうして私の使い魔兼パートナーを確保できたわけだし。
そういえばパートナー制が当たり前って言ってましたけど、蓮華さんもパートナーっていなかったんですか？
ん？架空の人物。
架空の人物なんですね。架空ですか？
だって私今までパートナーとかいらなかったもの。甲賀以外でめぼしい仏滅屋やってる人もいなかったし。
じゃあ甲賀さんとは？
あいつの方が性格が合わないってことで早々に却下よ。ま、私もあいつとは合う気がしないわね。鈍感だし。
はあ、それにしても架空の人物でもいいのでしたら、何も私じゃなくてもいい気が。
ま、あいつは変なところで真面目なのよ。架空の人物よりちゃんといた方がいいってだけ。気にしないで。
うん。
で、その点ヤタの方がまあまだマシよ。カラスだし刺激できるし、いざとなったら役に立ちそうだし。
うんうん、まあ蓮華の言葉はともかくだ。私も封印されてから随分経ったこの世界を謳歌するにはこの体は大変都合がいいのでな。蓮華の契約によってこの世界にとどまることもできて、それなりに感謝はしているのだ。
あら意外。あんたいつもはそのカラスの姿に文句を言ってたじゃない。
当初はな。しかしこうして翼があり遠くを見ることに長け、人間たちに怪しまれずに自由に動けるのは私にとって非常に良いことなのだよ。
とりあえずやった、ゴミ漁りしたらシャワーを浴びなさい。匂いがつくのは勘弁よ。
失礼な。言っておくが、いくらカラスの姿をとっているとはいえ、私がゴミ漁りなどという低俗なことに手を染めるわけがなかろう。せいぜい漁るのは 殿下が部屋の中に隠している金属類で。
バーカー！私が貯めていたへそくりやアクセサリーの類を見事にぶちまけていた犯人は！
おい、こら殿下、やめろ！私の高貴な翼を思いっきり引っ込めくなど言語道断だぞ！
あ、ところでハイネ、あなた、服装は決めたの？
はい、とりあえず持ってきた服で無難そうなのでも。
普通だな。
両親はいつも海外出張で家には誰もいないんです。だから服選びは自分でやるんですけど、正直着れればいいかなっていうものしか。
ダサいわ。
その、ごめん
ね。
はいね。その、どうすればいいでしょう。
革命するわよ。
革命？
コウガとのデートまでにあんたを可愛く仕立ててあげるわ。
私、殿下さんにコウガさんからデートに誘われたこと一言も言ってないのに、なんで知って。
今口が滑ってるわよ。はいね。ま、どうせ藤田さんが気を使ったのもあるんでしょうけど、いいわ。あの鈍感バカ男が言葉を失うくらいに艶っぽくしましょう。
ちょっと待ってください。レンカさん、顔が怖いくらい笑顔なんですけど。
さあ、まずはバスト測定からよ。
嫌です。
やれやれ、想像し、少しはのんびりできんのか。
孫にも衣装というのは褒め言葉ではないよな。なんでもない。行くぞ。
待ってください。
大丈夫か？
すみません、殿下さんに言われて直前にかかとの高い靴にしたんですけど、私こういう靴はあまり履き慣れてなくて。
分かった、手をつないどいてやるから次から安心しろ。来い。
そんな感じで私は甲賀さんに連れられて水族館を見回ることになったんだけど、
つまらないか？
いえ、そんなことないです。すっごく楽しいですよ。
そうか。
言えない、手をつないだままが気になって動物を見る余裕ないとか絶対に言えない。
おい。
はい、すみません、聞いてませんでした。
次はあそこ行くぞ。
お土産物屋ですか？わかりました。で、ちょっと甲賀さん、歩くの早いです。なんかデートというよりもペットとして連れ回されてる感じが。もしかして甲賀さん、私の扱いはペット感覚なんじゃ。
おい、大丈夫か？
ごめんなさい、私は愚鈍でネクラでどうしようもなくポカミスが多くて、なんか甲賀さんにとってはペット感覚というか。
ペット？
とにかくすみません。
よくわからないが、とりあえずブレスレットをしてない方の腕を出せ。青が似合うな。すみません、これを。値札だけ切ってください。すぐにつけるんで。腕、もう一回出せ。
これ。
藤田とバクさんが パートナーとして頑張ってるお前を俺はちゃんと見れていないと。だからその頑張ってるお前を俺なりに認めているつもりでだな。だから受け取れ。
はい、ありがとうございます。
お前はやっぱりそうやって感謝を口にする方が可愛いな。他見に行くぞ。
甲賀さん、足やっぱり速いですって。あの甲賀さん、どこに行くんですか？そろそろ水族館閉まるみたいですけど。
決まってる。鬼の出現する場所だ。
え？
着いたぞ。
ここは確かステージの。
あの藤田がただで遊ぶように言うわけないからな。水族館の閉館間際に鈴の音を聞くという噂が上がってたらしく、その調査をしろってことだったが、どうやら本当だったようだな。
鈴の音って確か鬼があっちとこっちの境を越えるときに聞こえるっていう。
そうだ。だが具体的に被害者が出ていなかったということは、ここの鬼はつまり水族館の動物たちに取り付いていたんだ。
え、鬼って生き物に取り付くんですか？
強い鬼ともなると生き物に取り付くことで身を隠し、周辺の生き物に負の感情を食らっていくんだ。そして力を貯め終えた鬼は大曲がどきになって初めてその姿を現す。
その
後
は大変。
取り残しは頼むぞ。
これで全部ですかね。
みたいだな。さて戻るか。
甲賀さん危ない。
ハイネ、浜一閃。おい、しっかりしろ。ハイネ、ハイネ。